それでは、礼拝備えの賛美歌を歌いたいと思います。本日は賛美歌21を使用いたします。お座りのままで お願いいたします。ただいまより聖霊降臨節第九主日の礼拝を始めます。 希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。詩編26番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものであるなる。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 4a です。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我が主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより光で生きる者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、今年への命を信ず。アーメン。
賛美歌18番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧歌祈祷を捧げます。愛と誠に富たもう全能の主なる御神様、あなたの皆をたたえます。今日も暑い日ではございますが、このように健康を与えられ、すべてを整えてくださいまして、私たちを今この御堂に呼び集めてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。どうぞこの礼拝においてあなたからの御言葉をいただき、力をいただいて、新しく週の始めを歩み出すことができますように。また今ここに急いでいる方がいらっしゃいましたら、その足を早めてください。私たちはあなたから多くの恵みをいただいています。本当に日々無事に過ごせていますことを心から感謝をいたします。先週は山口県で集中豪雨がございました。また今も九州から四国、また中国地方にかけて大雨が続いていると報道されております。その災害に遭われた方々のことを思います。どうぞ神様、尊い命をあなたのもとに召された方々のところにあなたの癒しがございますように、平安の魂の平安をお祈りいたします。そして悲しみにあるご家族の方々、周囲の方々の上にあなたの癒しがありますように。また土石災害で避難生活を余儀なくされ、多くの不便の生活の中にある方々の上に、どうぞあなたの励ましと必要とが与えられますようにお願いをいたします。私たちは夏を迎えて、夏の行事をいろいろと計画しております。特に今子どもたちのことを思います。夏休みに入りました。日々の生活の中で本当に子どもたちは多くの危険にさらされています。神様、どうぞ子どもたちの安全をお守りください。また子どもたちの背後にある家族、そして友人たちの上にもあなたの顧みがありますようにお願いをいたします。今週は特に教会学校の夏季キャンプが行われます。今回は2泊3日といういつもよりも長い期間で若さに行こうとしております。神様、どうぞ参加する者の健康と安全とをお守りください。そしてキャンプのすべての行事があなたによって導かれ、祝され、 豊かな実りをもたらすものとなりますようにお導きください。教会学校の先生方のお働きの上に、また付き添われます方々のお働きの上に、あなたの祝福をお願いをいたします。遠藤先生は本日ハンセン病の療養所に行かれております。また教会員の方々も数名一緒に行っておられます。どうぞその学びの時が豊かなものとなりますように、また訪れていますハンセン病の療養所の方々の上に、あるいは多くの世界中のこの病に苦しんでいる方々の上に、あなたの豊かな顧みがありまして、そしてその日々の生活が守られ、平安のうちにありますようにお祈りをいたします。どうぞこの社会の中には多くの問題がございます。障害を抱えている方々、病にある方々、悩み苦しみにある方々、孤独にある方々、本当に多くの問題がございます。一人一人のどうぞうめきをあなたがお聞き届けくださいますようにお願いをいたします。また主なる神様、どうぞこの高野原教会を覚えてください。集います者一人一人をどうぞあなたの皆のゆえに一つとなして、日々の生活の中でともすれば心も体も弱りがちではございますが、私たちを顧み、憐れみ、そして励ましてください。どうぞ高野原教会が共に祈り合い、支え合い、そして一つの目標を持って歩む教会となることができますようにお導きをお願いをいたします。本日の礼拝を覚えながらもこの場に集い得ない方々のことを思います。どうぞご高齢の方々、病のとこにある方々、またご都合で来られない方々の上に、私たちと同様の祝福がそれぞれのお一人の上、お一人お一人の上にありますようにお祈りいたします。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません。感謝と祈り、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書マタイによる福音書6章25節から34節までです。お読みいただきました後、森田先生から雑草魂という題で説教をいただきます。大変失礼しました。賛美歌、はい、賛美歌が、57番です。申し訳ございません。どうぞご起立ください。 ぞご着席ください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書マタイによる福音書6章25節から34節までです。お読みいただきました後、森田先生から説教をいただきます。
だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めるもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
夏本番となってまいりました。皆さん夏といえば何を思い浮かべられるでしょうか。私たち、夫婦にとってはこの日本の夏は、5年ぶりになります。もうこの暑さにですね、毎日水分がもう体全身からもう抜け出ていくような思いを、日に日に感じているわけですけれども、私にとって夏って何だろう、夏といえばということを昨日、改めて考えておりまして、パッと左手を見ますと、麦茶を持っておりました。あ、夏、麦茶だな。で、見てるのは昨日の、天理高校対郡山高校の決勝戦の、ハイライトをずっと夜見ていたんですね。あ、夏、この麦茶と、そしてこの野球甲子園、そしてこのかすかに残る緊張の匂い、まさにこれは日本の夏だなというふうに昨日思ったわけであります。甲子園と麦茶、実はですね、私は普段、学校の教師をしておりますので、普段は、バスケットボールの、顧問をしておりますから、普段体育館におりまして、さほど、焼けてはいないわけですけれども、先週何度かですね、野球部の方に行ってちょっとノックを打ってくれということを言われて、何度かノックを打ってまいりました。で、この高校野球、本当にみんな一生懸命やっているわけですが、実は、3年ほど前でしょうか、私たちが、アメリカにいた時に、アメリカの教育番組、教育テレビがあるんですけれども、その特集で、高校野球ジャパニーズベースボールという、特集が、1時間にわたってありました。そこで特集されていたのがすべてこの奈良県、そして和歌山県の野球チームでした。智弁和歌山、そして智弁学園、そして昨日惜しくも負けた郡山高校が特集されていたわけですけれども、泥だらけになりながら、そしてコーチにとにかく怒られながらも一生懸命にボールを追いかける、そのプレーをですね、言ってみればアメリカ人にとってみれば、アメリカという文化から見れば非常に不思議に見えるんですね。なぜそんな怒られながら、なぜそんなに泣きながらでも彼らは野球をやっているんだろうか。 イチローや松井が育ったその野球、彼らにとってはどうやったらああいう選手が育ってきたのかというのが非常に興味深いわけです。この番組はですね、日本のその高校野球を取り上げつつ、その中から日本、そして日本文化、日本の精神性というものを明らかにしようとしていました。なぜこの21世紀になっても彼らは丸刈りに、みんなね、夏休みといえば遊びに行って、ね、かっこいい服を着て、かっこいい髪型にして、その間に同世代の子がなぜ丸刈りにして、そして根性なんて言葉を叩き込まれながらやっている、その野球が夏休みになると一番みんなテレビの前で見るのか、高校野球の世界が人気を集めるのか、いろんな答えは、いろんな要素あると思いますけれども、一つの要素として答え取り上げていたのは、日本の中にある敗者、負ける者の美学というものを、その番組では取り上げていました。敗者の美学、甲子園の試合終了後によく流れるシーン、あのみんながですね、シューズバッグに甲子園の土を詰め込んで、涙ながらに詰め込んで持って帰るシーン、実は勝った選手のインタビュー、いや勝ちましたというインタビューよりも多くの人があの土を詰め込んでいる姿に心打たれているのではないでしょうか。その番組では日本の中にはそういうふうに努力しても負けて去っていくチーム、グラウンドの土を涙で濡らしながら去っていく、その負けて去る姿に美徳を見るところがどこかに私たちにはあるからこそ、今も甲子園は日本の夏であり続ける、そういうふうにアメリカでは特集されていました。彼らは負けた後それぞれの道に進んでいきます。就職する子、そして野球を続ける人、大学に進む人、それぞれの道に進みます。流される涙は敗戦の悔しさ、今まで目指してきたものがぽっかり失う、そして自分を支えてきたそのチームがパッとなくなる、その寂しさでもあります。そして同時にその寂しさ、その涙から彼らは新しい一歩を踏み出そうとしていきます。状況は違いましても、私たちの日常生活の中で何かを失ってポカーンと立ち止まらされることがあります。今までこれを目標にしてきたのに、こうやって頑張ってきたのに、これを支えにしてきたのに、それがなくなり、一瞬にして私たちは走って歩いてきた状態からふと立ち尽くしてしまうことがあります。イエスは今日の聖書の箇所で、花がどのように育つか注意してみなさいと語られました。もう何度も何度も皆さんもお読みになられた、私にとっても何度も見たこの聖書の箇所でも、ふと考えるとですね、野の小さな花を見るにはいわば立ち止まらなければならないということをふと思いました。いつも前を見て目標に、そして突き進んでいた時には見えなかった、よくあることですけれども、すごい速いスピードの車から見えなかった看板が、歩いてみると、あ、こういう景色だったんだ、そういうふうに見えるように、何か目標を失ったり、また悲しいことや困難の中で立ち止まらされたりしたときに、あっと下をふと見ることがあるのではないでしょうか。あ、こんなところに花が咲いていたと気づき、こんな小さな花にも全てを与える神がいる、太陽の光、水、そして土、育む神様がいてくださる、同じく私たちもいつも神様に糧を与えられ、そして道を与えられていること、そのことに道を失った時にふと 気づかされることがあるのです。立ち止まったとき、また立ち止まらされたとき、それはまさに無駄ではなく、かえってそこに大切なものがある、そういうことに気づく大切な時間だと思うのです。私が、アメリカにおりましたときに、一人のいつも関わらせていただいた、ご婦人がおられました。もう今や96歳になられる方で、牧師のお連れ合いとして長く日系教会で働かれた方ですけれども、初めは満州に伝道に行き、そしてアメリカに伝道に行ったときに、ちょうど戦争に突入し、強制収容所に収容されたという経験を持たれています。その方がですね、大体その私が説教をした後に、まあ、報告のところで一言何かおっしゃるんですけども、僕が喋った30分は何だったんだろうと思うぐらい、その方の20秒の一言でもうその礼拝は今日は来てよかったなと思えるような、本当に頑畜のある深い言葉をいつも語っておられました。もう その方に説教してもうた方がいいんじゃないかという、僕も職場放棄をしそうになるほど、いつも私自身がその方の言葉に慰められる思いをしたわけですけれども、その方の言葉で非常に印象的な言葉が、教会が大変になった時、私は礼拝が2人3人になったこともありました。でもその時がとっても大事だったんです。大切な時、それは大変な時にやってくる。大変な時にこそ大切なことが隠されていて、そんな時だからこそ大切なものが見えてくる。苦しい状況が何度もあったけども、そんな時こそ神様は私たちに大事なものを教えてくださるんです。そうよくおっしゃっておられました。立ち止まる時、立ち止まされられた時、そう立ってもう前進めない状況、それにはそれなりの理由や大きな悲しみ、また絶望があるのだから、私たちは立ち止まらされます。しかしその女性は、そのような時にこそ大事なことがある、なるほどなと思いつつ、いや一方で、いや大変だから、それだけしんどいから立ち止まらされている、そんな時にここに大事な意味がある、そういうふうにはなかなか思えない、私なんかはそういうふうには思ったりもします。しかしふと振り返った時に、その時にそう思えなかったとしても、あの時この時本当にこういう導きがあったんだ、振り返ったところにいる神様の存在に気づかされる、そのことをこの老婦人から教えていただきました。深いそういった重荷の中にある時、聖書に親しんでいた私たちが聖書を開くことすら忘れてしまうことがないでしょうか。神様の導きに思いを巡らすことができなくなっている。私などは牧師をしながらも、本当に辛い思いをしたときに祈ることを忘れていた自分というのに何度も直面いたしてきました。今日の聖書の箇所でイエスの言葉を聞きに、この御言葉を聞きに山の上に集まってきた人々、この人たちは、ではどういう人たちでしたでしょうか。まさにここにイエスの言葉の中に、信仰の薄い者たちよという言葉がありますけれども、イエスの言葉を聞きに、イエスの言葉を聞くことによって、もう一度私たちどうしたらいいんだろうか、そういう思いの中からも懸命に生きていこうとしている人々でした。そしてその当時のユダヤがローマに支配され、そのユダヤの中でも貧しい地方にある人々、いつ私たちは生活ができなくなるかもしれない、そういった存在、自分たちの自身の存在が非常に 不確かな中で心が飢え渇きを覚えている人々でした。そういう一人一人がイエスの発する言葉に命の糧を求めて集まっていたのです。そんな人々に対して語ったイエスの言葉が今日の有名な箇所です。もう何度もお聞きになられた箇所だと思いますけれども、共にもう一度味わいたいと思います。イエスが言ったこと、それは名もなき野の花をソロモンの栄華でさえこの一つの花にもほどにも飾っていなかったというのです。ところでソロモンの栄華とは一体どういうことでしょうか。映画でもソロモンの秘宝だとかソロモン王の知恵、ソロモンの魔法という言葉がいろいろあるのですが、キングソロモン、映画にもなったこの主人公は実は、皆さんご存知かもしれませんけども、私は忘れておりました。この人誰だったっけというふうに、もう一度見てみましたら、イスラエルの三代目の王様です。あ、そうだそうだ、ダビデの次の王様だというふうに私もポカッとなぜか忘れていたわけですけれども、イスラエルの国はサウルという王様、そして二代目、少年から王になったダビデ王の後を継いでこの人ソロモンがイスラエルの王になります。紀元前10世紀のことです。彼はそのサウルやダビデよりも非常に優れた王様でした。外交的な手腕はそれまでの2人よりもずんと秀でたものがあって、外国の王女と婚姻関係を持ち、諸外国との関係をスムーズに、そして、有利なものにしていきました。そしてこの時代には、ソロモンの栄華、栄える栄華を極め、経済的にも大変繁栄した時代でした。そして多くの、素晴らしい建築が残されています。でソロモンの神殿と言われるものが、遺跡がですね、もちろん建物本体は出てきてないんですけども、遺跡が出てきていますけれども、ソロモンが建てたその神を祀る神殿は遠くの同盟国フェニキアという国からその職人や、多くの人を呼び集めて作られたものです。そしてそのイスラエルの人たちは、奴隷としてまた、過酷な労働を強いられて建てられました。さほど大きくない、ちょうどこの鷹の原教会と同じぐらいの実は建物だったようです。しかしその建物自体は全て内装も何から何まで金でできていた、そういった、まさに、もう栄華を極めた時代でありました。いつの時代も、そして、いつの世にも政治的なまた経済的な、力を持つ人がその力を見せつけるために、その力の象徴として豪華でそして雄大な建物建築物を作るというのは、古今東西全く変わらない、歴史の流れです。教会も中世では大きな建物をお金を集めて作りましたし、日本でもお城やお寺神社、そして万里の長城や、ピラミッド、いろいろもう挙げていけば何でもそうですけれども、それぞれ軍事的な目的やそういったものがありつつも、まさに私の力はこれぐらいすごいのだというのを見せつけるために、そういった豪華絢爛な建物は世界中に作られていきました。その一方で民衆は重い税金と重い労働に苦しめられて疲れ果てていたんです。そして大体王にしてそういった強烈なリーダーシップが要去った時、それまでくすぶっていた不満やそしてほころびが目立つようになって、強固な国やそういった国は必ず滅びていきました。現に旧約聖書のこのソロモンの後には、次の時代にイスラエル王国は分裂をしていきます。 イエスはそういった豪華な、そして力ある国を動かすようなソロモンという王様との時代と野に咲く小さな花を比べられたのです。この花がどういう花だったかというのは聖書には書いてありませんけれども、おそらくイエスの育った、そしてこのガリラヤの地方に群生する、アザミという小さな花だと言われています。小さな可愛い花なんです。しかしトゲがあって、例えば歩いていって足にその花が当たるとですね、足に、擦り傷ができてしまうような、いわば嫌われ者の雑草でした。花は見れば美しい花、しかしこの聖書の言葉にもありますように、今日生えていても明日は炉に投げ込まれるという表現も、まさにそこにいた人々もこの花を見て、この花のことをあまり好きではなかった、そういうことが伺われます。まさに好まれるような、みんながプレゼントをするような花ではなく、嫌われ、そして厄介者として、刈り取られていく類の花であったんです。その花とイエスはソロモンの栄華を比べられました。また同時に、空の鳥を見なさい。私たちはもちろんそれぞれのイメージがありますから、それはいいんですけれども、空の鳥を見なさいというと、何かイエスが可愛い空の鳥を指し示して、このような小さなものにもとおっしゃったように、思えます。例えばそのイメージというのは、アッシジのフランチェスコという人が鳥と話したという、伝説や、自然を愛された話がたくさんありますけれども、あのイメージ、まあ、フランチェスコがしたことというのはイエス様のこの姿から来ているんです。しかしよくよく読んでみますと、ルカによる福音書では鳥ではなくカラスと書いてあります。レビ記という旧約聖書の中に、忌み嫌われる鳥の中にそのカラスが入っております。忌み嫌われ、そして嫌なイメージの象徴として、そして汚れた鳥として扱われていたカラス、イエスが小さな鳥を刺したのではなく、みんなが嫌っているあのカラスを見てみなさいと言った。そうするとですね、何かその牧歌的なイメージよりは、何かまさにあの嫌われているカラスをご覧、そのイメージを目の当たりにしたユダヤ人は、真っ当なユダヤ人、律法を知っているユダヤ人なら、うわカラスやというふうに思ったに違いません、ありません。しかしそのような、みんながうわカラスやと思うようなカラスをも神は愛しておられるのだ、何の憂いもなく生かされているのだということをイエスは話して聞かせたのです。そしてその意味嫌われたはずの鳥は紡ぎもせず、しかし雄大に空を飛んでいるではないか、あなた方は時に欲に目がくらみ、そして悪せくと富をかき集めて、そして明日はどうしよう、明日はどういうふうに生活しようと必要以上に心配する私たちの姿に比べて、みんなが意味嫌ってるはずのあの鳥が雄大に飛ぶ姿はなんと気高く美しいものか、イエスはそう語られたのです。その野の花、空の鳥、そこにいた全ての人たちが宗教的にも、そして実際に触ってみても意味嫌う、価値のないと思っていたものにイエスは目を留められました。存在価値がないとみんなが思っていたもの、彼らを見てごらんなさい、彼らはそれでも生きている、それでも神様が全てを備えてくれている、あなた方は何を 悩んでいるのかとイエスはおっしゃっておられます。もちろんイエスはここであなた方の悩みなんと言うなれば、悩みなんてない世の中です。あなた方が思い込みすぎて悩んでいるのですとか、悩みなどすべて私が消したってあげよう、あなたが悩んでいるものを全部私が解決する方法を教えてあげるから消し去ってあげようとイエスは言っているのではありません。言い換えれば怪しいご利益をたっぷり携えてイエスは人に語っているのではありません。しかしここにイエスのおっしゃられた本質があるのではないでしょうか。一日の労苦はその日のことで十分、その日その日を十分に信仰者として生きていきなさいというのです。この聖句は鳥も働かないでも養われている、まさにここに信仰の薄い者たちよとイエスが語っているように、信仰者に向けて、また信じようと求めている人たちに向けてイエスは語りました。その日その日を十分に信仰者として生きなさい。これはどういうことでしょうか。鳥も働かない、野の花も自分もで紡ぎもしない、だからじゃあみんな働かなくていいんだ、何もしなくてもいい、何もしなくて待っていれば棚からぼた餅で神様が何とかしてくれる、じゃあお任せして待っていましょうと受け取ってしまったのなら、もしかしたらそれは一方でイエスのおっしゃったことから離れていると思います。信仰の薄い者たちよ、たるように今自分の人生を神に捧げかけていこうという人たちにとって、また神を信じていこうと今求め集まってきた人たちにとって、イエスがここで語っている言葉はまさに、先にも申しましたけれども、何かにここでちゃんとかけていく、信仰というのは、賭け事ではもちろんありません。信仰というのは私たちが生きていく、そして目指していく、その道であると私は常々思わされます。しかし学校現場でですね、よくいわば全く宗教に触れたことのない子どもたちと共に学ぶ中でよく聞かれる質問があるんですね。それはこういう質問です。週に一度は聞かれる質問、先生、天国って本当にある？その質問はよく、聞かれます。で、はじめ、どういうふうに言おうかなというふうにも思うわけですけれども、率直に自分の思いを、言うことにするようにいたしました。天国がある、みんな高校生ですから、確証のないもの、根拠のないものっていうものはなかなか受け入れられません。だから天国はあるんです、信じなさいっていう高校生に言ったところで、何を言ってんだこいつはというふうに思われるのがオチです。しかし私にとってじゃあ天国があるなしというのは、彼らに私がいつも言うことは、僕は天国がある方にかけて生きています。私はキリスト教を信じて神様を信じている。で、もう僕と別れをして天国に行った家族もいる。僕は天国に行ったら別れたその家族とまた会える。そのことにかけて、そのことを信じて生きています。もしそれがなかったとしても、それは天国に行った時の話だから、僕にとっては多分、なあ、そんな賭けをしたことも覚えてないんじゃないかな。だから僕は天国がある、神様がいるって賭けて、それを信じ抜いて生きている方がずっと今幸せだから、僕はそっちの方がいいな、また亡くなった人にも会える、そう信じて生きていく方がずっと楽しいから、 僕はそういうふうに、天国があるって聞かれたらある方にかけて生きていますっていうふうに、いうことにしています。何かにかけるな、かけごとのかけではなくて、そこに、まあ、命をかけるとかいう言葉もありますけれども、私たちは例えば人生の何かあるものにかけたとしたします。これに、ここを目指して生きていこう、私はこういう人間になりたい、こういうものを私の心の中に作っていきたい、また高校生であればこういう大学に行きたいや、こういう仕事を将来したいというものを普段持っているわけですけれども、実際やっぱり最終的にどうなるか、私たちには未来のことは分かりません。このような時に、人は2つのパターンに分かれていると思うんです。一つはどんなに未来が不透明で行き先全く分かんなくても、まあ人生をかけたのだから、今こっちに行こうと思ったのだから、たとえ不安や悩みを持っていても、とにかく終わるまでは、結果が出るまでは全力でそこに向かって走っていこうと思う人と、人生をかけたけどやっぱり不安や悩みがある、その不安や悩みの中で押しつぶされそうになる、だからぼちぼち、まあいわば中途半端に努力をするか、もしくはほとんどもう努力しないでもう諦めてしまうか、まあいわば今のは極端な例ですが、実際にまあいい悪いという価値観は置いておいて、良い結果が本人にとって望んだものを見出すのことは先に挙げた、それでも不安があるけどそれでもかけていこう、そうした人々です。ちょっと話はずれたかもしれませんけど、イエスがここで信仰の薄い者たちよと言っていることは、まさに思い悩んだからと言って、そこでどうしようどうしようと思ってしまっている、イエスを信じていいのかな、そう思ってしまっている信仰者に向かってイエスは言っているのです。思い悩んだからといって寿命が延び、何を食べようか何を飲もうかと悩んだからといって未来が変わるわけではない。ただ与えられた一日一日をしっかり神様が養ってくださっている、そのことを信じて、そして前にその一日を歩んでいきなさい。神への信頼にかけ、そこから歩んでいきなさい。そういうふうにイエスはその迷う集まってきた人たちに語られたのだと思います。この聖書を読んでいまして、実はこの1週間前に2つの出来事がありました。ちょうどこの先週、学校はすべて夏休みになったわけです。しかし夏休みになる前に、何人かの、まあ、私の日常がまあ学校なので、普段、聖書を読むものも読むにしても、学校という場を通して聖書を読むことが多々あります。そして生徒との触れ合いの中から聖書を読むことが多々あります。で、私は中学実は1年生の担任なんです。で、中学1年生というと、まだこの間まではランドセルを背負っていた、子供ですので、いろんなことがまだわからない。で、同時に、教科として進路指導っていう、まあ、大学に行きたい人のサポートをするのは高校3年生のお手伝いをするわけです。一人の高校3年生の、生徒がいました。まさに彼はバスケット部で、私がクラブでもいつも見ている子ですけれども、彼は実際に、大学に受験をする前に非常に、立ち止まっている状態でした。勉強はそこそここれまでできたんですけれども、この経済不況の中で大学に行ってちゃんと学費を出してもらえるか分からない、奨学金を取っていこうとも思うけども、ちゃんと奨学金を取れるか分からない、 お父さんが仕事を失われた中で、そういう不安が大きく彼の心を押しつぶそうとしていました。勉強をしよう、こういうことがしたいっていうのがあったにもかかわらず、でも来年本当にそういうふうにいけるかわからない、そういう不安の中で彼はまさにもうどんどん成績も下がっていって、もう大学行くのもやめようか、やっぱり親の仕事も難しいし、仕事を自分も就職をしようかというふうに、言ってまいりました。私はもちろん大学に行くのが全てでは全くないっていうところから、自分がやりたいこと、自分が今すべきことをしなさいという中で、この聖書の言葉をふと思い出しました。来年どうなるかもちろん分かりません。だから今もちろん目指すものがあったら、それにかけて進んでいったらいいじゃないか、そういうふうに共にこの聖書を読んでみました。でもう一人は私が担任をしている中学1年生の男の子で、清水くんというんですけれども、彼は大阪から通ってきています。小学校時代にまさにひどいいじめを受けてですね、そのトラウマがどうしても抜けきれないでいます。でちょっと体型が、ふくよかな、ちょっと丸い子なんですね。で丸いので、小学校時代からいわば、まあ、デブとかいうふうに言われていたわけです。で今もその言葉をちょっと何気なしに言われると、ぐさっと心に、まあ、あの言葉が刺さってしまうわけです。でもうこの3ヶ月ずっと彼に関わってきたんですけれども、もうこれは何度やってもなかなかいろんな、彼自身も問題を起こしてしまうんですけれども、やはりそういう言葉を聞くと家に帰っても学校に行かない、死にたいというふうに言う彼を、僕はですね高校1年生のクラスのところに、僕と一緒に、じゃあ一緒に行こうというふうに、連れて行きました。で何が起こるかというとですね、私が高1の廊下を歩くと、中から、まあ、餌を求める金魚のごとく生徒がいっぱい出てきて、僕のお腹を触るんです。で先生ちょっとお腹どうしたっていうふうにお腹を触るんですね。彼らからするとこのちょっとぷにょっとしたお腹が非常に珍しいみたいで、ぷにょぷにょ触りにくいんです。でその横で清水くんはそれを見ていてですね、彼はまあびっくりしたような顔をしてるんですね。で何をまあ彼に話したかというと、僕は別にお腹触られてお腹のことを言われても、もちろんちょっと運動して落ちたらいいなとは思っているけれども、あんまり自分でそのことが嫌じゃないから、何を言われてもあんまり気にならないんだよ、実は言われて嫌だなって思うことっていうのは、その前に自分が嫌だから、自分がそのことをすごく嫌だな、しんどいな、また言われたらどうしようって思っているから、もう本当に言われた時に言われたというふうに、来るんだよ。自分が気にしてないことは何を言われても何にも気にならない。もちろん言う人が悪いので、言う子たちは僕は一人一人捕まえて潰していきますけど、そういう言葉は、ただその子がまさに強く、また一歩一歩ゆっくりでも、自分がゆっくりでもいいんだよっていうところで元気に生きていくには、まず一番自分のことを嫌いな自分自身が自分のことを好きになることから始めないと、という話をいたしました。いろんなところで自分を嫌い、自分のこんなところが嫌いっていう思いを抱えているからこそ、他人に言われた時に余計自分のことが嫌になる。まさにこの聖書の箇所でイエスが、意に嫌われていよ、すべてのものをご覧とおっしゃったように、神様はすべて作られたものを良しとして、そしてすべて作られたものを 素晴らしいものとして愛してくださっている、そのことを、伝えることができようと、話をしたつもりでありました。まあ彼自身少し楽になったというふうに、言ってくれたわけです。この二人のとの関わりを考えているときに、ふとはっと気づかされたことがありました。それはまさに聖書の言葉を聖書の教師として語っていて、そしてあ、それなりに二人のことを解消、二人の思い重荷を聖書の言葉を伝えることによって解消させられたなと思っている自分がここにいることに気づかされました。そして気づかされた時に、この言葉が一番語られているのは彼らに語っているつもりに、そして不利になっていたけれども、一番語られているのは自分自身だということに、その後にふと気づかされたのです。私自身いろいろな重荷や、そしていろいろな葛藤を過ごす中で、聖書の言葉を聞こうとすることよりも、自分の力でこの困難を乗り越えていかないといけない、そういうふうにもう前へ前へと進んでいて疲れている自分がふと思う、そこで気づかされたんです。その言葉を聞いて、で語っているのは私なんですけども、聞いてあ、ちょっと楽になったって言っている二人を見て、なんだその言葉に生きてこれてなかったのは自分じゃないかっていうことに気づかされました。情けない話ですけれども、最後の最後に神が語られたこの言葉に生かされている思いがしたんです。イエスは一人一人を招き、そして一人一人を数え、雑草にも、そして野の嫌われる鳥にもその眼差しを向けてくださいました。その言葉をまさにその時代の中で雑草のような扱いを受けていた人々のにも同じ眼差しを向けてくださって、イエスは語ってくださいました。一人一人を良しとして神が作られたことをもう一度イエスは語ってくださいました。一人一人そのままでもいいという存在のを肯定してくださいました。そしてその上で、たとえ不安や悩みや葛藤があったとしても、神が良しとしてくれた、そして神が必ず私たちをと共に歩んでくださる、その信仰に生きてかけて生きていく、イエスがその眼差しを向けてくださっているのだから、その眼差しを見上げて一人一人ザ眼差しのうちに日々なすべきことを喜びのうちに生きたい、そのことをこの聖書から改めて思わされたものです。お祈りをいたします。御在天の主なる御神様、日々の慌ただしさの中で、そして日々の私たちの前に立ちふざかる、そして私たちを引きずろうとする重荷の中で、また私たち自身の心の葛藤の中で、私たちは時として心が曇り、あなたの語られるストレートな御言葉に耳を傾けることができなくなってしまっています。どうぞそのような私たちの上にも、日々あなたの御言葉を備えてくださり、そして御言葉に触れる時をお与えくださいますように、その時を通して私たちがあなたを追い、あなたの御跡を追って、あなたを見上げて歩むことができますように、私たち一人一人を強め励ましてください。どうぞ病の淵にある人々、課題の中で、重荷の中で心が押し潰されそうになっている一人一人に、あなたのその御言葉を届けてくださいますように。 この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌120番を歌います。ご起立ください。ご着席ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
大天の父なる神様、今日この至聖礼拝に一人一人が招かれて、森田先生から雑草魂と称して、本当に雑草のように取り扱われていた人々がその一人一人の存在意義を確認されて招き寄せられているという形を、お話をお聞きしました。私ども一人一人本当にその存在価値、それぞれ時代によって、問われておることと思いますけれども、どうかそれぞれがそのそれぞれの場にあってそれぞれの使命と役割を果たすことができますように、導いてください。そしてこの、礼拝に来られません教諭、あるいは病におります、おられます兄弟姉妹が、どうかその場にあってあなたに強められて用いられますことをお願いいたしたいと思います。本当に今日この時、本当に 大切にして一人一人があなたに祈り入る時を与えられましたことを感謝し、この御前に捧げます、供え物をあなたのために聖別して用いてください。この一言の祈り、主の御名を通して御前に捧げ立て祭ります。アーメン。
それでは週報に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会はコーヒーアワーがございます。また聖歌隊の練習が予定されておりますのでお覚えください。今週の集会ですが CS の夏季キャンプがございます。どうぞお祈りください。街道清掃は8月1日で、婦人会の高尾さん、西村さん、徳永さん、石橋さんがご担当です。どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、面会日は29日水曜日の午後となっております。次週8月2日は、聖餐礼拝でございます。そして、平和聖日となっておりますので、平和の証を徳永由美子さんにお願いしております。どうぞお覚えください。また、お役に当たっておられます方々、どうぞよろしくお願いいたします。礼拝の中で、大国ワークキャンプ派遣の祈りが執り行われることも合わせてお覚えください。8月2日の礼拝後の集会は聖歌隊の練習と定例役員会が予定されております。その他の8月の行事でございますが、今も申し上げましたように、大国ワークキャンプですが、8月の6日から14日まで、ニコムドンタップのところで行われます。遠藤先生はじめ、多くの方が参加されます。また、渡辺圭一郎先生もご参加になると伺っております。お祈りください。いろんな関係から8月は先生方の説教、日曜日の礼拝の説教が多くの先生にお願いすることになっております。8月9日が関谷直人先生、8月16日は西岡新学生、8月23日が森田先生、8月30日が斉藤千鶴子先生になっております。どうぞお覚えください。またひまわりグループの夏季保育が8月20日の午前9時から11時まで行われます。子どもたちが集まりますので、どうぞその時も覚え、お祈りください。その他のことはお読みいただきますといたしまして、一番最後に第2回街道建築準備委員会が先週ございましたが、その報告事項につきまして、裏面の方の4番のところをご覧ください。その時の様子につきまして、 報告するようにと言われていますので、ここを読ませていただきます。遠藤牧師より2001年5月から現在までの街道建築に関する動きについて、総会役員会議事録州報等から経緯を確認したということです。その経緯につきましては時系列で書いてありますので、これは少し、省かせていただきますのでお読みください。その後、移転増築改築の可能性、用途指定の変更の可能性等についてさらに、検討するということを確認したということです。また委員会の活動を公表し、ご意見箱を設置し、できるだけ多くの教会員が意見を表明できるようにし、その意見を集約した上で議論を進めることを確認したということです。このご意見箱につきましては、すでに箱が作られておりますので、受付にありますから、どうぞいつでもご意見をお書きください。なお、ご意見は決め無決めいずれでも可とし、改善してほしい点だけでなく、現街道の予算についても意見を伺うことを確認した。なお、建築に関するさまざまな用語の解説も必要との意見が出されたということです。街道につきましては本当に私たちが心を合わせて、立ち向かうというと大げさかもしれませんけれども、改築するのか改造するのか増築するのか、いろいろなことを本当に今の時点から考えなければならない。もうすでに考えてはいるんですが、いつまでたってもなかなか決まらないんですが、もう決めないといけない時期に来ておりますので、どうぞ皆様方のご意見をお寄せくださいますようにお願いをいたします。それから、聖書講座番頭会は夏休みとなっております。9月2日に再開するということでございます。以上でございますが、何か皆様方からありますでしょうか。それでは、恒例のグリーティングをしていただきたいと思います。どうぞ前後左右の方々とご挨拶ください。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、私たち一同と共に豊かにありますように。
アーメン。 キリンです。愛